ただいまより、主の年2024年1月7日の新年聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、お起立ください。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。賛美歌2番を賛美します。詩編講読、詩編第一編、講読詩編の9ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所をお読みください。詩編第一編、いかに幸いなことか。罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、 葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。
神に逆らう者の道は滅びに至る。
ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは主法に記載されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書第3章1節より21節、新約聖書の167ページになります。新約聖書は厚い聖書の後ろの方の167ページになります。ヨハネによる福音書第3章1節より21節、さてパリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人をお与えになったほどに世を愛された。 独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の独り子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。お祈りをいたします。天の父なる神様、2024年最初の聖日を迎えたこの時、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうかこの時私ども霊と真理をもってあなたを礼拝することができますように、この礼拝においてあなたの聖なる皆のご栄光を豊かに表してください。そしてどうぞあなたの霊を、聖霊を私どもに豊かに注いでください。あなたの救いの御旨をここにおいて受け取り、それぞれあなたから使わされている場所に出かけていくことができますように一人一人を強めてください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします一人一人をどうぞあなたが支え強めてくださいますように。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。新しく与えられた2024年の歩みにおいても、キリストの体の一枝とされた一人一人があなたに倣って歩んでいくことができますように、幼い者から年老いた者まで、病の中にある者、課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要としている者、それぞれの事情によって今日この礼拝に出席することができないでいる者、どうぞ一人一人をあなたが支えてください。また今この時、日本において世界中において主の日の礼拝が執り行われることを覚えます。どうぞその礼拝一つ一人をあなたが豊かに祝福してください。主よ、能登半島では大きな地震、津波の被害を経験しています。また世界中においてもさまざまな自然災害、戦争、紛争が続いていることを思います。どうぞあなたの憐れみによって救い出してください。今苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるもの、その一人一人に手を差し伸べようとするものをあなたが慰め、励まし、強めてください。そしてどうぞあなたの御国を仰ぎ見つつ立ち上がる力を与えてください。主よ、私どもの教会が置かれているこの地に歩む地域の一人一人の上にあなたにある導きと、そして祝福が豊かに与えられますように。そして私どもの教会が置かれています埼玉上尾キャンパスの聖学院大学、聖学院緑幼稚園に集う一人一人の歩みをあなたが支え導き、祝福を与えてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う 私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌413番を賛美します。ご起立ください。ご着席ください。本日のメッセージは新たに生まれねばならないです。あなた方は新たに生まれねばならない。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。あなた方は新たに生まれねばならない。新しい年を迎えた私たち一人一人にそう語ってくださるのです。あなた方は新たに生まれねばならない。18歳19歳20歳の成人を迎える方、もしかしたら今日いらしてない方もおられると思うんですけど、その一人一人に神様は語ってくださいます。 皆さん、今日はようこそ聖学院教会の新年の礼拝にいらっしゃいました。世の中ではですね、土日月と3連休の中日ということなんですけども、でも本当にですね、聖学院教会の礼拝にようこそいらしてくださいました。2024年は能登半島での大地震や、また羽田空港での事故など心を痛める出来事から始まりました。もしかしたらお知り合いの方が被害に遭われているという方もいらっしゃるかもしれません。私も25年前に能登で夏季伝道実習をさせていただきましたので、朝市に近い輪島教会の街道の一部が倒壊している写真を見て心を痛めています。きっと今日この礼拝にいらした皆さんも新しい年を複雑な思いで迎えているのではないでしょうか。けれどもキリストはそんな私たち一人一人に語ってくださるのです。あなた方は新たに生まれねばならないと。私たちの誰もが心の中に新しくなりたいという願いを持っているのだと思います。新しく年を迎えた、新しく成人式を迎えた、そんな時私たちは今年こそはと心を新たにしようと思います。でもきっと誰もが心の深いところで本当には新しくなれないのではないかという不安を持っているのではないでしょうか。新年の挨拶をしてみても、カレンダーを新しくしてみても、手帳を新しく変えてみても、新しくなれていない自分というものに気がつかされることがあるからです。だから新年を迎えたこの時、私たちに本当に必要なことは、年が新しくなることでも、カレンダーが新しくなることでも、手帳が新しくなることでもない、他でもない、私たち自身が新しくなるということだと思うんです。一年の初めに、今年こそはいい一年にしようと願っても、一年を終わる頃には、今年は大変暗い一年だったというニュースが流れてくるようなこの時代です。自然災害や戦争や紛争、政治や経済の問題、もしかしたらたくさんの人たちが、この時代が悪いんだ、今は悪い時代なんだと言うかもしれません。でも悪いのは時代でしょうか。この時代を作り出しているのは実は私たち一人一人なんですね。アウグスティヌスという人はこんなことを語ったと言われています。今は悪い時代だというのはやめよう。なぜならば私たちが時代だからですと。私たちがこの一年大変暗い時代だったというとき、本当は暗かったのは時代ではなくて、その時代を作り上げてきた私たち一人一人なんです。2024年を迎えました。カレンダーは新しくなりました。でも私たち自身はどうでしょうか。他でもない 私たち一人一人が新しくなっていなければ、いくら年が変わったとしても時代が新しくなることはありません。だからこの一年の歩みを本当の意味で新しくしていくために必要なこと、それは私たち自身が新しくなるということです。逆に言うと、私たち一人一人が新しくなっていくならば、この世界を形作っている私たちが新しくなることによって時代が変わっていくということです。先ほどお読みしましたヨハネによる福音書の3章1節から、ニコデモという人が出てきます。2000年の昔、イエス様はニコデモという人にこんなことを言われたんです。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。新たに生まれる、それは私たちが本当には願っている新しくなるという経験です。でもこのイエス様の言葉を聞いたとき、ニコデモは新しくなるということ、新しく生まれるということを誤解して間違って捉えてしまいました。そこでイエス様に言うんです。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。そういうふうに聞きました。実はイエス様が新たに生まれなければと言われた時のこの新たにという言葉は、聖書のもともとの言葉の意味では新しくという意味の他にも、上から天からという意味を持った言葉なんです。要するに、人は上から生まれなければ、天から生まれなければ、もっと言うと神様の国に生まれなければ神の国を見ることはできないのだということをイエス様は言われたのです。確かに考えてみるとそうだと思うんですね。その国に生まれないとその国を見ることがないということが結構多いような気がします。私たちはですね、日本の国に生まれて、日本に育って、日本の景色を見ているということが、多いんだと思うんですけれども、でもですね、日本人の人口は今、1億2000万人ちょっとと言われますが、全世界の人口は80億人を超えたと言われています。だから、私たちが日本の国を見ているのが当たり前だと思っても、世界の基準からすると、世界の人々からすると、日本の景色見たことがありませんという方は結構いらっしゃるんだと思うんですね。私たちが日本の景色を見ることが当たり前のように思っている。それは日本に生まれたからですね。逆に、私たちがその国に生まれたことがないので、見たことがない外国っていうのはたくさんあるんだと思うんですね。この世の国でさえそうなんですから、ましてや神様の御国はもっと見ることが難しいのです。だからイエス様言われました。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができないと言われました。はっきり言っておくという言葉は、聖書のもともとの言葉では、アーメンという言葉です。私たちは、新しく生まれなければ、上から、天から、神の国から生まれなければ、神様の御国を見ることができない存在です。でも、この言葉を聞いたとき、ニコデモという人はイエス様の言葉の意味を 間違えて受け取ってしまって答えたんです。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうかと。この答えはイエス様の言葉を誤解してしまったニコデモのトンチンカンな答えだということもできると思います。でもそれ以上にニコデモという人の心の中にあった私たち人間は新しくなどなれない、新しく生まれ変わることなんてできないんだという諦めの思いの表現だったのかもしれません。新しくなることなんてできないんだ、そんな諦めの思いはニコデモだけではなくて今を生きる私たちの心の中にある思いでもあるのだと思います。日本に生きる多くの人たちが諦めてしまってはいないでしょうか。大人だけではありません。子供もそうです。社会も学校も諦めてしまっているということが多いんだと思います。もうこれ以上良くなることなんてないんだ、もう新しくなることなんてできないんだ、そんな諦めの思いが私たちが生活するありとあらゆる場面で満ち満ちてしまっているのではないでしょうか。でもイエス様はそんなトンチンカンな答えをしてしまったニコデモに、そしてまたそんな諦めの思いを持っている私たちに対して新たに生まれるということの意味を別の言葉で言い直してくださいました。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない、そう語り直してくださいました。神の国に生まれた方、それは他でもない独り子なる神イエス・キリストご自身です。イエス様が天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいないと言われた通りです。イエス様の他には神様の国に入ることはできません。でもイエス様は言ってくださったんです。神はその一人子を和解になったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が一人子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。本当であれば神様の国にたどり着くことができない私たちを神様の今年、そして神の国へと招いてくださるためにイエス様は私たちの世界に来てくださったんです。神はその一人子をお与えになったほどにというこの言葉には二つの意味があります。それはクリスマスの出来事と十字架の出来事です。天の父なる神様であられる主ヤハベは愛する一人子イエス・キリストを神様の御国の大使として私たちのもとに派遣してくださいました。それがクリスマスの出来事です。そしてそれだけではなくて私たちを罪の結果としての死と滅びから救い出して神の子としてくださって、 神様の国での永遠の命を与えてくださるために、天の父なる神様は愛する一人子を十字架におかけくださったのです。その恵みによって与えられる命がある。その命はこの世のどんな死も、自然災害も、戦争や紛争でさえも奪うことができない永遠の命なのです。だから私たちにとって大切なこと、それはその神様の恵みを信じて水と霊によって新しく生まれるということです。水というのは洗礼です。そして霊というのは神様の霊、聖霊です。私たちは聖霊を注がれることによって神様のご計画、神様の御旨を受け取っていくことができます。洗礼を受けてキリストに結ばれて、神様の霊を注がれて、新しく私たちは生まれ変わることができるのです。